今週の聖書箇所を朗読させていただきます。先週と同じ箇所になります。マタイによる福音書第22章37から40節。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者はこの二つの掟に基づいている。以上です。イエス様はここに記されている二つの掟がこの分厚い聖書の中でですね、最も重要な教えなんだということをはっきり教えられました。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい、この2つですが、ここには実は神を愛するということと隣人を愛するということと自分を愛するということね、この3つの愛が教えられているんだということでしたね。でこの3つの愛に生きるということが、私たちが信仰者として、あるいは人間としてですね、生き生きと幸せに生きる道であって、永遠の命をいただいて神と共に生きる者が歩むべきその道なんだと、聖書は教えているということです。今年私たちはこの2022年の御言葉としてですね、この御言葉からスタートしたということになっているんですけれども、前回はこの3つの愛というのはですね、3つにして1つなんだということを、学びました。神の愛に出会い、神様に愛されている自分を知り、神の憐れみと慈しみを味わうということによって、私たちはその神を愛するようになる。そして神に愛されている自分自身を愛するようになる。さらには隣人を愛するものと変えられていくんだっていうですね。つまり神様の愛から始まって、この3つの愛は1つになるわけですね。3つの愛はバラバラではなくて1つに結ばれているということです。そしてイエス様が言われたように、この3つの愛には、第1第2という言い方をイエス様なさってますけど、成り立ちの順番というのはあるんですが、しかしどちらがより大きくてより重要でね、大切だということよりも、全てが同じように重要だ。これはとても大事なことだと思いますね。神を愛すること、隣人を愛すること、自分を愛すること、これは本当に一つであって、どちらも全てが同じように重要なことなんだということですね。で今回はこの重要な教えについて、さらに深くというか詳しく学んでいきたいと思うんですが、それはここに教えられている3つの愛がそれぞれどのような意味をしているんだろうかということなんですね。3つの愛は言葉としては同じ愛なんです。愛という言葉ですよね。しかし神を愛するということと隣人を愛するということと自分を愛することっていうのは全く同じなのかといえば、そうではないですね。そこには違いがあるということですね。そこを確認しておきたいんですね。例えば日本語で愛妻家という言葉があります。妻を愛する夫のことですね。どういうわけか愛夫か愛夫かという言葉はないんですよね。不思議な気がしますけれども、いずれにしても愛妻家という言葉があります。一方で愛犬家という言葉もありますよね。犬を愛する人、犬を可愛がる人、ここにも皆さんいらっしゃるんじゃないかと思いますけど、さらに考えると愛煙家という言葉もありますよね。煙を愛する、タバコを好んで吸う人ですよね。愛煙家と言いますよね。で、全て同じ愛っていう言葉を使ってるわけですが、当然ですけど、妻を愛する愛と犬を愛する愛が同じかってね、犬の方が可愛いなんて人がいるかもしれませんが、そうじゃないですね。これは違いがあるわけですよね。ましてタバコを愛する好むという意味と妻を愛するってことは全く内容的には違っている。どちらももその相手を大切にするっていう意味では愛はみんな同じですね。大切にするわけですが、その大切にする仕方が全然違ってくるわけです。相手によって同じように神と隣人と自分を愛するという3つの愛の中にも、相手の存在を価値を認め大切にするという共通点はあるんですが、しかしそれとともに相手によって大切にするそのやり方といったらいいんでしょうかね、愛し方仕方にはそれぞれ違いがあるということですね。それはやっぱり私たちはしっかりと確認しておく必要があるんじゃないかと思うんですね。そこでまずはじめに、神を愛するとはどういうことなんだろうかと。ここではこう言われてますね。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。この心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、神を愛するっ ていうことは何よりも全身全霊で何にも勝って、それこそ命を懸けて愛するということなんだということがはっきり言われてるんですね。この世半分、神様半分というような中途半端なあり方では神を愛することにはならない。もちろんこれはね、極端に走るっていうことじゃないんです。そうじゃなくて、神様への愛っていうのは何よりもまず真実で熱心で本気であることが求められるってことです。なぜそうなんだと思いますか？そうでなければ私たちは簡単にこの世や悪魔の誘惑に陥ってしまう、影響されてしまう、そういう危険があるからであるということも言えるんじゃないかと思うんです。そういう意味では本当に神に集中していくことが私たちには必要なことだということですね。じゃあ神をその愛するとはどういうことなんだろうか。時々この礼拝の中でもお話したことありますが、ウェストミンスター小教理問答っていうね、問答書があります。その第一問、これ有名ですが、こう問うんですね。人の主な目的は何ですか。神に使われた人間の目的は何ですか。答えは、人の主な目的は神の栄光を表し永遠に神を喜ぶことですっていうのが答えなんですね。神の栄光を表すって何か。イエス・キリストを信じて神を礼拝し褒めたたえる、それが一番重要なことですね。栄光を表す、また永遠に神を喜ぶというのは、イエス・キリストを信じて神様との永遠の愛の交わりを喜ぶ、神ご自身を喜ぶということですね。そしてその交わりを楽しむことなんですね。私たちがそれを喜び楽しむということが神を、人間の作られた目的だということです。例えば食べるにしても飲むにしても何事をするにしても、私たちがイエス様の、父なる神にね、感謝していることを行うとするならば、それが私たちの生活全体が神の栄光を表し永遠に神を喜ぶものことにつながっていくということですよね。これが人の主な目的であって、私たち人間はそのためにこそ作られたということですね。で、先ほど述べましたように、愛には相手の存在の価値を認め大切にするという共通点があるわけですが、じゃあ神様の存在の価値を認めて大切にするとはどういうことか。それがですね、第一に神を賛美し褒めたたえ礼拝するということですね。そのために作られたわけですが、そのように私たちがするときに神様は喜ばれるわけです。そして神様を愛することになっていくということですよね。神様を大切にするということですね。そしてそれとともに神様との永遠の交わりを喜びとし楽しみとすることを意味しているわけですね。それが神を愛するということであって、神によって作られた人間の主な目的がそこにあるんだと聖書ははっきり教えているわけですね。またもう一つ、神様への愛について教えている御言葉があります。ヨハネによる福音書の15章の10節、ここでイエス様がこんなことをおっしゃいました。私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。こんなふうに私たちがキリストの掟、教えですね、それを守り行うということ、それが神を愛するということだということです。旧約聖書のサムエル記の上の15章22節というところにの中にですね、神様に聞き従うことは生贄に勝るんだと。生贄というのはもう礼拝でこう捧げるものですけど、神様に聞き従うということは、その生贄を捧げるということに勝って大事なことだということですよね。たとえ私たちがあなたを愛しますとね、さっきも賛美をしましたけど、どんなに大きな声で賛美をしたとしても、全く神の命令を守らない、従わないんだとしたら、それは神様を愛していることにはならないということです。聞き従うことは生贄に勝るんです。愛するということは従うということなんです。ただそれを褒めたたえるってね、言葉の口先だけであってはならないということでもありますよね。車にね、便利なカーナビっていうのがありますよね。皆さんね、車持ってる方はご存知だと思いますけど、カーナビゲーション、カーナビがあると全く知らない土地であってもその目的地にそのたどり着くことができるわけですよね。で、同じように神様は天から私たちをご覧になって、どちらの道に進むべきかということを示してくださる、そしてその、神様に教えられながら、こうやって私たちは旅を続けることができるわけで、それが最も安全で 最も何て言ったらいいんですかね、無事につく、充実したそういう生き方につながっていくということですよね。つまりそういう意味で私たちは神様を信ずる、信じて愛するがゆえにその命令に信頼して従うんです。で、従っていくときに神様の祝福が私たちの人生の中に満ち溢れてくるということですよね。これは非常に明確な単純なことですが、従っていないがためにせっかくの与えられている祝福を私たちが得ないままでいるということがあり得るということでもないんですよね。では神様は私たちにどんな道に進むべきかとね言われるんだろうか。イエス様ははっきりこうおっしゃいました。隣人を自分のように愛しなさい。これが第二の掟であるとイエス様おっしゃいました、ね、そして第一と同じように重要だと言いました。この隣人を愛する愛ってどういう愛でしょうかね。イエス様は私たちが永遠の命を得るようになるためにご自分を 無にしてしもべとなって仕えて、そして最後は十字架にかかって命を投げ捨ててくださいました。神様は私たちもそのように他者を愛するようにと教えておられるということなんです。そのキリストの愛をモデルとして私たちもそのように生きるようにとおっしゃっている。隣人を愛するということはイエス様と同じように自分を無にしてしもべとなって他者に仕えるということですね、まあ、しかしここで一つぜひ確認しておくべきことがあるんですね。それは何かというと、その愛すべき隣人他者がですね、自分と同じクリスチャンである場合とクリスチャンでない場合っていうのがありますよね。実は聖書をよく読んでるとクリスチャン同士の場合とそうでない場合においてその使い方っていうのに違いがあることがわかるんですね、まあ、聖書ではキリスト者同士のことを仲間と呼んだり、あるいは兄弟姉妹って呼んだり、神の家族って言ってますよね。これはもう言葉からすぐ分かりますね。非常に関係が近いんです。近い関わりの中にある存在、それがクリスチャン同士だっていうことですよね。一方でイエス様はね、ある時自分の家族が心配して自分を迎えに来た時に弟子たちにこう言いました。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母であると、ね、イエス様はっきりと言われましたが、クリスチャンでない他者隣人というのは、まあ、神の家族とか兄弟姉妹とは聖書は呼ばないんですね、まあ、当然ですよね。そういうことじゃない、クリスチャンではないということですね。もちろんクリスチャンであろうとなかろうと隣人を愛することは神様は命じてらっしゃるわけです。しかしクリスチャンであるかクリスチャンでないかによってその愛し方、使い方に違いが生まれるということです。そのことも私たちはちゃんと理解しておく必要があるということですね。じゃあクリスチャンではない、隣人を愛し使えるってどういうことなんだろうかと。イエス様は今日ちょうど子供のお話です、良いサマリア人の、ね、話がありましたけど、良いサマリア人の例えの中でですね、私たちが信仰とか人種の違いを超えて他者を助ける、それが隣人を愛することだ、隣人に仕えることだとはっきり教えられましたよね。それは隣人の存在の価値を認めて大切にするということでもあって、まあ、そのようにこの世で隣人を愛し仕えるというのはその人の必要に応えて助けることなんです。単純なことですが、その人の必要に応えて助けてあげることですね。これがまず第一に、クリスチャンではない人たちを愛するということの第一だということですね。もう一つ、クリスチャンではない隣人を愛することには大事なことがあります。それはその人に神の国の福音を伝えるということですね。これは当然ですが、愛する人たちが永遠に滅びることがないようにイエス様の十字架によって開かれた救いの道を伝えるということです、ね、私たちが愛を持って心からその人の必要に応えてね仕えていくときにその人たちは私たちの語るメッセージに耳を傾けるでしょうね。だから本当に愛を持って仕えるということが第一に来て、その上で福音を伝える、その人が永遠の命を得るために福音を伝えていくということ、それが愛するということだ、クリスチャンではない人々を愛するということのとても大事な一面だということですね。イエス様はマタイによる福音書の28章一番最後の章のところで、天に帰るお帰りになる直前にね、弟子たちに向かって、あなた方は行ってすべての民を私の弟子にしなさいとはっきり命じられました。大宣教命令と言われる、イエス様の教えであるわけですけど、ただこの大宣教命令というのは何よりもまず隣人を愛しなさいっていうね、その愛の教えであるということをね、私たちはしっかりと心に留めておきたいと思いますね。愛することにおいて私たちは躊躇する必要はない、本当に大胆に 人々の必要に応え、使え、そして大胆に人々に福音を伝えていく、それが隣人を愛するということだということですね。では次に、クリスチャンである隣人を愛する、クリスチャン同士、さあどうなんだろうか。実は聖書はクリスチャン同士の関係についてたくさんのことを教えていますよね。で、まあ今日全部見るわけにはもちろんいかないんですけど、それらの教えに特徴的な言葉があります。それは互いにっていう言葉なんですね。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である、イエス様はおっしゃいましたね。また他にも、互いに相手を受け入れなさい、愛によって互いに仕えなさい、互いに重荷を担いなさい、互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。まあたくさんあるわけですけど、実にたくさんの互いになすべきことが教えられているんですね。先ほども見たように、クリスチャン同士っていうのは仲間であって、兄弟姉妹であって、神の家族なんです。仲間っていうのは基本的にいつも共にいる、そして互いに愛し合って互いに仕え合う、その交わりの中に生きる存在なんです。そのようにしなさいと、そのキリストの弟子たちにイエス様は命じていらっしゃるということですよね。このようなキリスト者の交わりは、この世のどのような人間関係とも違いがあります。皆さん分かりますか？クリスチャンの交わりって何が違うんでしょうね。まあ、いくつか考えられることあるかもしれませんが、決定的に何が違うか。神の愛によって互いに愛し合い、使い合うことによって、クリスチャンの交わりはそこに神の国をこの世に表す交わりとなっていくということです。イエス様はこのように言われました。ヨハネによる福音書13章の34-35節、あなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。クリスチャンの交わりっていうのは神の国を表す、ね、ああ確かにあの人たちはキリストの弟子なんだ、ね、神の国に生きる弟子たちの仲間なんだ、交わりなんだってことを認める、それは互いに愛し合う中にそれが起こされてくるということですよね。もうそれを交わり自体が証なんです。そしてその交わりに大きなその魅力を感じて引きつけられるようにして人々が集まってくるということですね。神様が願ってらっしゃるのはそういう交わりであるということですね。さて3つ目になりますが、自分を愛するというのはどういうことなんだろうか。もちろんこれはわがままとかね、自己中心という意味ではないことは確かなんですけれども、自分を愛するというのは何よりもまず神様によって作られた自分を受け入れ、喜び、感謝することです。非常に単純といえば単純かもしれませんが、これが私たちはなかなかできないんですよね。なんで自分はこうなんだろう、ああなんだろう、なんであんなことをしてしまったんだろう、あの人はなんであの人はなんだろうってね、なかなか自分にしても他者にしてもそうですが、自分自身をこう受け入れる、自分の人生存在を感謝する、喜ぶってことがなかなかできないんですよね。でも御言葉はこう言ってます。いくつかあります。皆さん主婦をご覧くださいね。エフェソの2章の10節、なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその技を行って歩むのです。神に作られたもの、これ別の聖書です、訳ですと神の作品って訳されてますよね。皆さん神様の作品なんです。皆さんは一人一人はそう自分自身を受け止めたっていらっしゃいますか。神に作られてるんですね。神の作品ですから、神様が失敗作を作るはずがないので、それぞれみんな傑作だってことでしょうね、きっとね。そういうふうに御言葉ははっきり教えてますよね。さらにローマの8章15節、あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神のことする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。クリスチャンが何気なく天のお父様って祈りますが、でもそこには本当に重要な大きな変化が本当はあるはずなんです。それは神のことされたっていう自覚が生じたってことです。なんとなく言ってるってことかもしれませんが、実はとっても重要ですね。神様がお父さんなんです。もうこれだけで本当はヤッホーって喜んでもいいぐらい素晴らしいことであるはずなんですが、 当たり前のことになってしまって大して嬉しくもないそういう喜びを失ってしまっていることあるかもしれませんね。でもね、私たちは神の子なんです。子供のために親は何だってしようとするじゃないですか。神様はそのようにあなたのために何だってしようとする、その一番の証拠がイエス様ですよね。ご自分の一人子を十字架の上にかけて殺すことまでしてくださったんです、私たちを救い出すために。それが神です。それが親であり父である神様の愛なんだってことですよね。その神の子とされているってことですよね。これしっかり私たちは自分のアイデンティティとして心に刻みつけておく必要がありますよね。さらにローマ書の8章15節、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か。まあ人生にはいろんな困難があります。人にも言えないこともあるかもしれませんよね。なんで俺だ自分だけが今度って思うようなこともあるんだと思いますね。でもパウロが言っているように、患難か苦しみか迫害か飢えか裸か危険か剣か、もうあらゆる困難がここにずっとこの後もあの書き並ばれられているわけですけど、そして誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。でずっと読んでいくと、この後はね、誰も何者も神の愛から私たちを引き離すことはできないと断言してるんですよね。そして最後、フィリピ4章13節、私を強めてくださる方のおかげで私には全てが可能です。こういう御言葉を常日頃から暗唱して心に刻んで、宣言して、繰り返し繰り返しですね、覚えておくことはとても大事ですね。この他にもたくさんの約束があります。これを心に蓄えて刻み込むことによって私たちの信仰は確かに強められます。真の意味で自分を受け入れて喜んで感謝することにができるように変えられていく、そういう手立てとしてこの御言葉の約束、書かれた言葉っていうのがあるんですよね。これはしっかり受け止めておく必要、もちろん私たちは聖霊から受ける言葉もあります。祈りの中で御霊の声を聞いて確認するってことも大事ですが、書かれた御言葉によって記されていることもたくさんあって、それは大きな力になるということですよね。そしてこのような喜びと感謝があるときに、私たちは自分を受け入れ、それとともに隣人を愛する愛に生きることができるようにも変えられていくんだということですね。まあ、しかしそれにしても隣人を愛するということは容易なことではありません。実際にはいろんな困難が伴います。御言葉もこう言ってます。第二テモテの 3-12、 キリストイエスに結ばれて信心深く生きようとする人は皆迫害を受けます。不思議なもんですけど、この世っていうのは真面目にまともに、ね、愛を持って生きようとするときにそれを邪魔する力が働いてるんですね。それがこの世だってはっきり聖書は教えています。だから本当に本気で信仰に生きようとするといろんな問題が起こってくるってこともあり得るわけですよね。でそこで弱さや侮辱や窮乏や迫害、行き詰まりの状態に陥るようなことさえあるんだってこと、はっきり聖書は教えています。しかしその苦しみの中で変わることのない神様の愛を喜んで神の声に聞き従う生活を継続していくときに、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むようになるということを御言葉ははっきり教えてくれているわけですね。つまり苦難の中で神と親しく交わり、神様に服従し続けるときに、イエス様のような柔和で謙遜な品性が私たちのうちに形作られていくようになるということです。そこから逃げてはならないということですね。神様が助けてくださいますからということですけれども、そのようにして私たちはイエス様のように優しく強く賢くへりくだったものに作り変えられていくんだということですね。いかがでしょうか。今回はこの3つの愛の違いということについてそれぞれ学んできました。確認しました。神様を愛するというのはということはどういうことなんだろうか、隣人を愛するとはどういうことなんだろうか、クリスチャンである場合とクリスチャンでない場合にね、どういう違いがあるんだろうか、さらには自分を愛するということはどういうことなのか、それぞれ具体的にですね確認したわけですが、このような愛に生きること、それが神に作られた人間、イエス様によって救われた私たちが本当の意味で生き生きと幸せに力強く生きるための道であると、イエス様は聖書ははっきりと教えています。この年私たちはこの御言葉を、まあ、1年の御言葉としたわけですけど、これは単なる標語で終わらせてしまわないためにね、本当にこのような愛に生きることができるためにしっかりと皆さんでこれを学んで 実践してですね、練習を積み重ねてですね、行きたいなということも考えています。皆さんの1年が本当に喜びにあふれた、生き生きとした、その御言葉にあること、ああこういうことかってこう手応えを感じるようなですね、そういう1年であるように心から願い、お祈りしていきたいと思います。お祈りをいたします。